解体者の夜ヘルス
ヒーラギフカサ俺の嫁三平三平です。
セーバーは俺の嫁ゴールドラッシュのドイチューです。
サーチカエリヤシナコミ三浦アサさんは俺の嫁優しい嫁松崎です。
はい、ということでですね、もう間もなくあれですよね、もう年末ですけれども、
はい、そうですね、
もう年末進行という形でですね、
はい、バタバタですね。
バタバタでもう最初に言ってしまいますけども、
はい、
3本撮りです。
そうですね
なので、はい、来週くらいの、
はい、
放送で疲れが見えてるかもしれませんけれど、
まあそうでしょうね、
はい、
う
ん、まあ千鳥さんもね1日12本撮りとかやってますからあの人らでやってるんで、
まあね、
僕らもやりましょう。
頑張ります。
千鳥に追いつけ追い越せね、12本撮りって
すごいよね。
なんか埼玉の方のね、なんか
あのね、井の葉に
千鳥、そう、井の葉に千鳥、
あれ面白いんだよな、
ね、
そんな僕らもね、
はい、
じゃあ、あの何でしょう、あの何本撮りかっていうそういうとこだけは千鳥に負けないように頑張っていきたいと。
いやもうどんどんアニメ薄なりますって
見てねえんだから
あと全然旬な話題出ねえ、
うん、
12週目とか
まだ7話の話してんのこいつら
ねえ全然期の話だね、
はい、ということでですね、
はい、
まあ今期アニメの話をまた語っていきたいという感じなんですけれども、
はい、
じゃあ俺から行かせていただきますか。
はい、
あのね、まあ、これちょっと話題にもなってたんですけれども、はい、これちょっともう触れなきゃいかんだろうということでですね、
はい、
あの鬼太郎6期あの84話、
うん、
まあ、毎回毎回鬼太郎って割とそのタイムラインをにぎわすような感じになるんですけど、
あ、ね、
まあ、今回ですね、はい、あのまたタイムラインをこう日曜の朝から騒がしてたのはですね、うん、まあ、水木ファン鬼太郎ファンにはですね、ある意味レジェンドの妖怪がいるんですよ、
う
ん、でその妖怪が6期でも登場するぞと、うん、でオープニングにはチラッと映ってたんで、
うん、
で結構あれもう出んのかな出んのかな、でもなかなか出ないなっていう感じで、
はいはいはいはい、
ここに結構満を持しての登場みたいな感じなんですけども、
はい、
これ何がレジェンドかってちょっと説明させていただきますと、
うんうん、
これもう水木先生の完全なオリジナルの妖怪なんですね、
う
ん、とかにあの伝承が伝わってるとかじゃなくて、で名前とデザインが常軌を逸してるわけですよ、
はいは
い、これも、南方に住む妖怪っていうことで登場するんですけど、まあ基本全裸なんですね。
はいはい。
基本全裸なんですね。
まあ妖怪はね。
まあ妖怪は全裸。まあ、まあ、言ってみれば目玉の親父だって全裸なわけですけど。
はい。
さあ、これすごいのが、うん、まず名前。
うん、
チンポって名前なんですよ。
そうですね。
何週目の水木が考えもう考えに考えすぎて。
なんかね、深夜のテンション何回か繰り返した後
で、ね。で、でそのまあ名前固有名詞ですよ、このチンポっていうの
は、はい、チンポっていうね。
でまあその
別に、まあ、名前がそうなだけであって、
そうそうそうそう、ただまあほら我々はどうしてもそれに該当するものを思い浮かべてしまうじゃないですか、
まあ、やっぱりね、はい、いろいろ同祖人とかもいます
から、ね、そうそうそうありますからね、うん、ただですねその、その名前に該当するものがですね、
はいはい、
3本入ってるんですよ3本生えてまして、
うん、三鉄明けだったもん
でその3本から、
はい、
噴出されるおしっこで、
うん、
空を飛ぶっていうですね、うん、一応劇中では小便ホバークラフトっていう
そんな言われ方してたんですか。
これうん、水木しげる先生は水木しげるって名前ですけれども、はい、ある意味でこれ水木しげる A アナーキーの A がついてるんじゃないかっていうくらいですねそういうもうね、はいはい、もう全開の造形なんですよ、
うんうん、
で、まあ、原作でもちろん初登場したんですけれども、
はい、
アニメでは3期と4期ではこれやっぱ地上波無理だってことで、
うん、
あの劇場版では登場してるんですね。
お
で5期で初めてテレビ版に登場したんですけれども、
うん、
まあ、名前これやっぱ難しいってことで、
うん、はい、
ポって名前だったんです
。ポ。
ポ。で、造形は、あんまりはっきりとは、股間は見せてなかったはずです。
うんう
ん
う
ん
う
ん、はい。
空は飛んでくるん
です。空、あ、でね、これ3期の、
はい、
3期の劇場版のラストでは、
はい、
その、鬼太郎に負けて、
はい、
南方に帰るときに、
はい、
初めてそこで股間がはっきりと映って、
お
そこから噴出させて、海渡って帰ってました、
うん、
だからもう、クライマックスだったんで、やり逃げみたいな感じで。で、ロッキーにも登場して、で、これは呼ばれ方が、一応チンさんって劇中では呼ばれてたんですけど、
はいはいはい、
今回、じゃあロッキーでも、やっぱ正式名称無理だったのでって感じで、と思ってたら、
はい、
もう、完全に、何ですかね、狙ってるというか、
うん、
例えばこう鬼太郎って妖怪登場するときに、 こう、妖怪の名前出るんですよ。
テロップ。
テロップみたいな、はいはい。で、それが、ち、んで、ぽのあたりが、不自然に草陰に隠れてるんですよ。で、まずそこで、あれ、うん、おやおや、うん、って感じで。で、あとね、なんか、ま、全裸っていうことで警察に日本来た時に連れて行かれるんですけれども、警察に。で、警察取り調べするじゃないですか。
はい、
で、まあ、名前、なんて言うんだって来たら、チンって言った後に、必ず電話が、ポロロロロってなったり、チンって答えるたびになんかそう、必ず何かこう、ポ的な、こう、鳩が鳴いたりとか、電車の汽笛が鳴ったりっていう感じで隠されてて、で、股間に関してはですね、うん、すべて、うん、エヴァのシンジ君の股間が、カンビ、ミサトさんの股間で隠れたじゃないですか。ああいう感じで必ず隠れてるっていうような、小道具で隠されてる。
スタイルね、
でも、サブリミナルのように、はい、何かこう、チンとか、はい、そういうのが、こう、挿入されてくる感じで。で、まあ、劇中だと早い段階で、マナちゃんがこう、マフラーを、こう、うん、上げて、それで隠すっていう感じなんですけども、こんなふざけてるのに、はい、この回の物語の内容は、はい、外国人労働者への差別、不当な労働条件、ブラック企業のパワハラを風刺で描いてるんです
よ。何やってんの？
意外と、どういう、しっかりした感じで。
そいつじゃなきゃダメだったのかな。
いや、でもね、結構ね、これは、なかなかこう、攻めてたなって感じで、もう完全にお遊びはガンガンガンガン入れてるんだけども、まあまあ、話自体は真面目で。
原作愛もちょっと感じますけどね。
そうそうそう。うん、で、その、まあ、3本あるって言ったじゃないですか。
はいはいはい、
で、今回じゃあ、それはどうなるんだって時に、はい、結構ね、マナちゃんがやっぱ、まあ、あの子天使なんですよ、はい。マナちゃんとすごく仲良くなるんですよ。その南方から来た天羅妖怪が。
誰よりもついてっちゃいけない妖怪だけど。
多分ね、で、マナちゃんもなんとなく名前のこととかは、まあ、名前は察してねえのか。はいはい、全裸なってるのは、うん、うまいこと猫姉さんが隠して、まだ見ちゃダメみたいな感じで、で、なんで見ちゃダメなのって言ったら、目玉親父が、生まれたままの姿だからじゃ、つって、顔真っ赤にするとか、あるぞ。名前は最後までそっか、わかんなかったのか。最後に、あなたの、本当の名前教えてとか行くんだけど、空飛んで帰るんだけど、はい、飛行機の音にかき消されるみたいな。で、その空飛んで帰るんですよ。まあ、今回も、はい、うん。帰るんですけれども、その、いわゆる本数に言及は作中です。全然されてないんですね。されてないんだけども、ラスト空飛んで、はい、あ、そうか、別のなんか仕事場が見つかってそこに行くんだ。
はいはい、
なるほど、うん。
南方のね、自分の生まれ故郷の村が貧しいから、うん、日本で出稼ぎをするっていうので来たの、
はいはい、
で、それでまた別の職場行くんだ、頑張るからね、みたいな感じで飛んでって、こうみんなが見送るんだけど、はい、なぜか、何もここには触れられてないんだけれども、うん、虹が3つ出るんですよ。
奇跡すぎるな。
これはね、なかなかでしたよ、ここに来てまたね。
じゃあそっか、知ってる人は3本っていうのは知ってるけど、
そうそうそうそう、
実際何も映ってないから。
だから、まあ、わかんない人は、なんか、普通に美しいシーンだなと思って、
珍しい自然現象が起きたんだろうなって
思いましたね。いや、結構ね、面白かったですよ、やっぱ。
すごい面白い、うん、
結構だからなんかね、ちょっとネットで調べたら、はい、まあ、監督さん曰く、
はい、
そのなプロット、
はい、
何回かNG が出て
あ、
で何回かでようやくこれなら OK ってなったのが今回のだったらしくて、
はいはい、
本当はだからもうちょっと早く出したかったところもあったのかもしれない
ってことなんですかね。
いやー、でもね、面白かったですよ、やっぱ
いいです ね。
結構その猫娘が、うん、もう割と恥ずかしがったりしてて狼狽するのと、
はいはいはいはい、
マナちゃんの天使ぶりってのも必見の回ですね。
なんか猫娘が顔赤くなってるスクショじゃないですけど、画像みたいなのはなんかタイムラインに結構流れてきましたね。
あ、は
い
は
い、
あれはみんなあげたくなると思います
ね。ヒーみたいな顔して、もう顔がもう真っピンクっていうか。
いやー、でも本当面白かったですよ。なのでですね、もし興味ある人いたら、ぜひ妖怪チンポ会を。
サブタイ違うでしょ、
サブタイ違いますけれども。はいはいはい。まあ、そんな感じで、ゲゲゲの鬼太郎ロッキーでした。
はい、なんで2本じゃなかったんだろうな。
なんで3本、
ね、急に3
人。水木先生もね。3本ならいけんじゃねえと思ったのかな。うん、
あー、なるほど。
逆に。
逆に。甘かせんじゃねえかな、つって。そっち気になって全裸のことをごまかせんじゃねえか。
確かに確かに。
はいはい、うん、
なるほど、うん、じゃあ私、
はい、
あんま喋ってなかったかなと思うんですけど、うん、新潮勇者、
あー、はいはいはいはい、そうですね、
これつえ、
うん、
あの結構一気にちょっと見てみたんですけど、
う
ん、
はいはいはい、
めちゃめちゃ面白いですね、
うん、なん
か顔芸アニメですね、
まあ、そういうことですよね
そうそうそうそう、はい、なんか本当になんかまあそのまあ異世界に転生した主人公が、
うん、
まあ、慎重すぎるというかもう冷血というか、うん、すごい強いやつなんですけど、もう女神の召喚してくれた女神に対する扱いもひどく、うん、
ひどいね、
女神がもうかわいそうで女神がなんか空飛んで、うん、なんかもうどんどん勝手に強くなって飛翔能力とか主人公がつけちゃって、うんうん、わーって飛んでって本気出すわよっつって、あの天使の力で翼生やすんですけど、うん、もう遅いっつって腕引っ張られたら、あの生乳出ちゃうぐらいのスピードでモザイクかかってておっぱいにこれは面白いな、
基本的にデリカシーないんですよね、
そうですね、うん、
勇者
なんか、うん、ケーキ作ったよっつったらまずいって食う前に言っちゃうとか本当になんか、まあ、嫌なやつじゃ嫌なやつなんですけど、うん、頼れるやつではあるんですけど、うん、
まあ見た目はいいんですよ、
ね、見た目はねかっこいい、うん、いいんですけど、強いしいいんですけど、うん、でまあまあ一応異世界転生ものなので、まあ仲間ができるということで、うん、まあ竜族の少年と少女が仲間に入ったっつって、うんうんうん、でそのエルルっていう女の子の方が魔法使いなんですけど、魔法の才能が全然ないっていうのでどんどん自信をなくしていって、うんうん、その竜の男の子のマッシュっていうのは結構潜在能力があってこれからどんどん強くなるぞみたいになるんですけど、まあどんどん自信もなくしていって、まあ結局でもレベル7、8ぐらいで仲間に入ったから、うん、あの荷物持ち以外すんなと、
うん、
主人公に言われてまして、うん、でまあその竜の里に行くことになって、
うんうんうんうん、
で実はそのエルルには、君にはあなたにはもっとすごい役割があると、うん、自分の命を捧げて魔王を倒す聖剣になるのだっていうので、うん、もう命を落とさなければならないみたいな、うん、でまあちょっとまあ泣きながら、うん、これでやっとみんなの役に立てるみたいな感じなんですけど、うん、でも他のやっぱマッシュとか幼馴染なんで、うん、ちょっと待ってくれよみたいな空気出して、うん、まあ天使の女神様も、はい、ちょっとこんなのいいのって言うんですけど、その主人公の聖夜は、いやいやもうこいつのなすべきことはもう決まってるんだろう、うん、もう俺が口に出す必要なんかないだろうって、うん、もうひどこいつって
冷血か、
もう本当にひどいなっていう感じなんですけど、うん、いざその儀式が始まるっていうので、
うん、
そのエルルをもう崖に落とす、うん、落としたらまあ聖剣が手に入るんで、うんうんうんうん、魔王を倒せますよって言って落とそうとするところで、その主人公の聖夜があの止めに入って、
うん、
どうしてって言ったら、いや言う必要ないって言っただろうがって、お前は俺の荷物持ちだろって言って、うん、その救うっていうので、
だからなすべき仕事決まってるっていうのは荷物持ちだったんだよね、
それがかっこよすぎて、うん、その後そのまあ竜族の長と戦うんですけど、うん、倒し方もえぐいんですけどね、
うん、強いからね、
そうそうそう、他のなんかその女神とかの人とかはあのしびれ薬もられてて、うん、もう動けなくなってる、
うん、
で主人公もさっきその子供が焼いたクッキー食べたからっつって、うん、動けないどうしようってなったら普通に動いてボコボコにしなんで動けるのっつったら、うん、あんな得体の知れない生き物が作ったもの食えるか。
あるな、言葉をもうちょっと選んだらかっこいいんですけどね。
かっこいいですけど。ドラゴンの子も毒盛りながらも泣いてるって。
そうそうそうそう。いやいや、いいっすよね。
面白いですよね。なんか、でも、なんか、テンポも速くて、すごいいいし、ギャグのセンスもやっぱりすごくいいし、要所要所出てくるキャラもみんな変でみんないいっていう感じで。なんか修行をつけてくれる神様も全員変だよ、ね、
うん、みんな可愛い、
ね、可愛いんですよね、うん、ああ月の女神がドインランだったって必要かその、ね、
やっぱなんかダメ神ブームみたいなのがちょっと来てる感じしますよ ね、こういうのを見てると、
うん、
これあのちょっとメンヘラなアデネラって
あれ可愛いですね、
あれいいよね、
めっちゃいい
ね、目の下クマって、
はい、
あの勇者に惚れちゃってどんどん、うんうん、どんどん身綺麗になってるっていう
面白いですね、ああちょっと続きも気になる感じで、
うん、
結構いいテンポで来てんのかなっていう感じがしますけどね、うんうん、なんか
特に一気見だとすごい見やすいんじゃない、
そうですね、ああすごいポンポンポンと、
うん、
まさかね、異世界転生もので修行パートあんなに挟むと、
ね、確かに確かに修行パート端折るのが異世界転生ものですからね。そうそうそ
うそう、しなくてもいいやつが転生するはずなんですけど、うん、あいつもしなくていいんですよ、うん、
めっちゃやってますからね。
めっちゃ面白いですね、
はいはい
はい、はい、面白かったです、
はい
はい、
僕ね、はい、じゃあ、ハイスコアガール2の話をしたいんですけども、
はい
はいはいはい、
これもね、
うん、これ、更新日的には、うん、更新日的には、ハイスコアガールの最終回の話をしないといけないはずなんですよ。
なるほど。
最終回がもう放送されたから。
うん、ああ、そういうことか。
はい。一昨日か、昨日か、
4
日に。
うんうんうん、
ただ、
うん、
収録時点では、
うん、
まだ最終回一歩手前、
うんうん、
まさに
まあもう、っていうね、
うん、
状況で。でも僕らは原作読んでるから一応最終回知ってるは知ってる。
なるほどなるほど。
そうか、もうあの手前なんだ。
最終回手前の時点では、
はい、
大阪に、
はいはいはい、
大会に行って、うん、でその大会の準決勝で、
はい、
当たりますっていうところで、で第1ラウンドを大野さんが取りましたっていうところで終わってるのかな、
うん、
っていうところぐらいなんで、だから最終巻の最初の方ぐらいまでやったっていう感じなんですけど、これがね、
うん、
いわゆるその大阪に、
はい、
二人っきりで行くわけですよ。
二、うんうん、
人っきりで行って。
泊まりでしょ？
泊まりです。もう前乗りですから。
前乗り。
うん、前乗りで、うん。で、しかも泊まったホテルがもう壁が薄い。隣で何してるのか音も聞こえる状態だっていうところで、でそこでなんかちょっとまだ起きてるかみたいな大野さんにやって、でなんか
お化け怖いみたいな、
そう、
あ、そっかそっか、
そう、なんか額縁絵が飾ってあって、で
裏になんか、
そう、そんなお化けとか出るんじゃ、絵の裏にお札とか貼ってるんじゃないかって言ったら、隣からガシャンパリーンって出して見たら本当に貼ってある、
いわくつきの部屋だった。
でまあじゃああまりにも怖いからって言って、
うん、
一緒に二人で同じベッドで寝るっていう、うん、あそこがねー、もう女高校生ですよ。ね、まあ、日高さんの女性らしさをね、ずっと前に、
う
ん、
はいはい、
その何話か前に出した話数もあれば、大野さんもこういうところはあるんだよっていうのをね、
なんか指なんか絡んでしまったりしてね、
そう、
一つのとこで、
うん、とこ
で、
いやもう、え、好きなのかな、
大野さんね、まだね、どうなんだろうな、
バカ2人、最終回まで見てるバカ2人、
だから次の日、うん、大会だって言ってんのに、うん、寝ようとしてるのにこちょこちょこちょこちょみたいな、なんてツンツンやったりとかして、うんうんうん、結局目の下クマだらけになって大会迎えたりしてるの、うんうん、どういうこと
真面目に大会に備えろと、ね、
そのために来たんだから、
ね、だから大会では真面目に大会に備えてきたやつらがバンバン負けていってねで殴りかかろうとした人が かかりに止められて出ていったりとかそういうところとかあるんですけど、うん、でもなんでそんなに大阪大会にこの固執してるかっていうと、うん、大野さん的には、うん、実はこれが終わった後にまたアメリカ、
うん、
海外にまた行かないといけない、
うんうん、
で、海外に行って、そこで、まあ、大学、高校も編入して、大学も行って、で、うん、おそらく、その、将来の結婚相手も、うん、
まあね、
親に決められて、
親に決められて、
全部決まったルートがもう、あるわけですよね、うんうん。
そのための最後の思い出としてっていうのを、
うんうん、
だからもう、大会ももちろんそうなんだけど、二人っきりで過ごす、この、大阪という二人っきりの旅を満喫したいっていうのがね、
うんうん、
すごい伝わってきてね、
うん、
僕はもう素晴らしかったです。で、これで最終回の話できないかっていう
そこの流れでね、
この流れで
だってもう言っちゃいますけど、最終回の話できるの年明けですよ
そう、
この年末進行だ、
そう、最終回一番前の話を今日して最終回は最終回の話できるのは、うん、1月2週目
2週目
多分ね、もう言い残したことスペシャルがめっちゃ多いと思う
2週にわたって言い逃したことスペシャルをお送りします。
でもね、僕ね、本当ハイスコアガ トルだけで言い残したことを一回まるまる使うんじゃねえかぐらいね。ああなんかあるんじゃねえかなとか思うんですけど。
我慢できなくてツイキャスとかでやっちゃったり
して。あでもあのそれはまあいろいろね自分で配信の方法もあるので、ね、一回僕本当にやろうとしたことあった
はい。勝手にスピンオフ、
はい、
勝手に番外編、
いやまあ二次祭とかじゃなくても単純に松崎としてね、はい、
なるほど、いやでもね、まあ、確かにねクライマックスですよあれは
ね、 あのあれ原作にあったかどうか覚えてないですか、あの土井くんがあのいつもあの黒いキラキラだったじゃないですか、うん、あのなんか出てくると、あの出てきてる時にずっとなんか黒いキラキラだったんですけど、うんうん、それがなんかいつの間にか白いキラキラに変わってて、
あそうだっけ、
この演出なんだと思って、原作でどうだったか全然覚えてないですよね。
覚えてないな。
だから土井くんがずっとあのメダルゲーム、うわ、どうしようって言ってても黒いキラキラなんですけど、はいはいはい、なんか、いつの間にか白いキラキラに変わってて。
浄化されたのかな、
なんかね、なんかあるんだと思います。意図が。
なるほど、なるほど。じゃあ、ちょっと軽く最後に、
はい、
いいですか、
はい、
ライフルイズビューティフルの8話見たんですけども、はいはいはい、全国大会で広島行くと、うんうん、遠征で。
はい、
で、まあ、同じ県のですね、はい、千鳥、朝霞、キリア、伊勢ヶ丘か、うん、のが同じホテル。で、夜、その部屋にですね、朝霞のメンバーが来てですね、恋話しようみたいな話になるんですね。うんうん、で、その、まあ、千鳥のメンバーに、こう一人一人聞いてたら、
はい、
エリカ様は、優しい人っつって顔真っ赤にするみたいな、うん、意外とこう、はい、乙女というか、うん、ツンデレに見えて、はい、でガッちゃんは、うん、面白い人って言って、うん、いつも私を笑顔でいさせてほしいっていうすごいハードルの高いことを言って、で泉は泉でなんか結構やっぱもう趣味があってその人の思うと胸が苦しくなって、でも一緒にいると楽しくてって、うん、光のことじゃねみたいな話になったりして、
ね、
でいざじゃあ光、じゃああんた誰なのって聞いたらですね、うんうん、まあ、やっぱあの子ですよ、私の好きな人お父さん、
うん、
あの子らしいですよね、はいはいはい、したらもう朝霞のメンバーが、うん、篠宮さんとかがですね、はい、呆れてもう、あ、わかったわかったみたいな感じで、
はいはいはい、
するんだけど、坂下さんって子が、なんか、ちょっともう一度チャンスあげてくださいみたいな感じで、うん、ひかりちゃんもう一度よく考えてみて、うん、好きな人だよ、好きな人って言ったら、ひかりが、エリカとかが、うん、エリカ様とかが言ったことを全部総合して、うん、趣味があって、うん、優しくて、うん、面白い人、誰だっけ、誰だっけ、わかった私の好きな人、うん、泉ちゃんのお父さんだって言ってそこそこ周りがドン引きする友達のお父さん最大者当然です好きな人って言っちゃう、なんかちょっとね、僕ひかりちゃんあそこすごく可愛いなと思ってちょっと言っときたかったなって感じでしたね、
はい、腕立て100回命じられましたからつまんなかったやつ
あとこのタイミングで世間的にエリカ様って言っていいのかどうか、ね、含めてちょっとね、
はいはいはいはい、まあね、そんな感じでですね、はい、まあ、まだ今年はあと1回ありますので、
はい、
またその、今期アニメ、
はい、まだまだ、ね、
はい、語っていきたいと思いますんでですね、はい、よろしくお願いします、
はい、
でこの後は、はい、去年もやったですね、ちょっとクリスマス企画をやってみたいと思いますので、うん、よろしくお願いいたします、はい、もしも僕がサンタだったらこのキャラにこんなプレゼントをあげたい2019、イエーイ、はい、これ去年も、
やりましたね、
やってですね、はい、で結構なんか、まあ、楽しかったんで、
うん、
今年もやってみようかなっていう、
はい、
まあ自分が、まあ、サンタというかプレゼントをクリスマスに、
はい、
あげたいキャラをあげて、
はい、
でちょっと軽くエピソードを紹介するという、はい、そんな企画なんですけれども、うん、
はい、
ぜひぜひ、ちょうどだからもうちょっとで更新日的にはクリスマスですね、
クリスマスですよ、
3日後とかですか、
ね、はい、そうですね、はい、
うん、
はい、なのでですね、まあそうですね、今年のクリスマスもまあ嫁とね、
まあまあ、まあ、行
ったりとかもするかもしれませんけれども、
はい、しょうけども、
はい、まずはちょっと他のキャラで、
そうですね、
旅行練習
今のうちにね
はいはいはい、
当日はね嫁と過ごすんで、
そうですね、
前日は、
うん、さあ、じゃあということでですね、じゃあ行ってみましょうか、
はい、
じゃあまあ私からですね、ちょっと誰にあげたいかなってちょっとまず考えた時に、
はい、
ちょっとまず最初に出てきたのはちょっとこの子だったなっていうことでですね、
はい、
一人ぼっちの丸々生活の外か、
うん、出た、
外かラキター、
はい、
ラキターですね、
うん、はいはいはい、
はい、
この子にちょっとクリスマスプレゼントあげたいなと、
うん、
おお、
何でも喜んでくれ
る、結構 ね、
ね、でもやっぱりあの子はちょっと忍者っぽい、
うん、
忍者に憧れてるっていうのがあるんでですね、
はい、
うん、 やっぱりそのクリスマスプレゼントはそういうようなものを、
ね、ああグッズを、
うん、で例えばこう忍び装束とか、まあ、例えばハンズとかありますよ、
はい、ああまああります
とか
あ
コスプレ衣装みたいな
ね、あとはまあ作ろうと思えばそこそこね、うん、しっかりした忍者の衣装、うんうん、忍び装束作れるかもしれないですけど、うん、なんか外かって持ってそうな、
まあグッズ集めてる
もはやもはやその辺は抑えてんじゃないかなってことでですね、
なるほど、
うん、だからっつってなんかマニアックにあの鎖鎌とかあげてもまたそれはどうなのかなってね、
うん、まあ
持ってないでしょうけど、うん、それをあげたらどうなるのかな、
危ないです
からね、そうそうそうありますからですね、うん、私今回ですね、うん、あのプレゼントそのものというより、うん、外かをあるお店に招待、
あそういうのいいかも、はい
は
い、
なるほどね、
じゃあして、
うん、
これがどこかというと、
うん、
ザ・グレート歌舞伎さんが経営する居酒屋にですね、
はいはいはいはいはい、はいはい、ありますね、
はいはいはい、あの西口プロレスでもお世話になってるあのザ・グレート歌舞伎さんの、
はいはいはいはい、
松崎さんはなんとあの羨ましいことに毒切りまで浴びせてもらったことが、
ああ見たこ番組で、はい、はい、めっちゃ臭かった
毒ですから、
いやいや 毒とかじゃない唾の臭さ
毒ですから、
しかし長時間口の中に含んで唾がすごい抽出された唾、
あれはもう何種類もの毒を、
違う違う違う違う違う
毒切りなん
だ、赤とか緑とかの
パターンだけ、もう当時アメリカマットではもう東洋の神秘と恐れられただからもう助かってよかったよ、
いやいや違う違う違う違う、
危なかったですよあれ、
顔腫れてない、
いや違う毒でじゃない骨格だから俺
解毒が間に合わなかったん
ですよ浴びる前からだから
で結構そこに連れて行ったら喜ぶんじゃないかなっていう
こと。喜ぶ、
まあ。歌舞伎さんいるんですか？
いますいます。あの人はもうずっと基本的に、お料理作ってますから。
あ、じゃあ喜ぶかもな。
で、店内には、はい、昔のそのコスチューム、あの試合というかコスチュームでの写真とか、コスチュームとかも飾ってあったりするんで、もう忍者好きにはたまらない。
ああ
。まあ、それが忍者かっていうとまたちょっと違うところあるんですけど
新しい忍者さん、
なんか忍者ヌンチャク振りましたかなみたいなねちょっとそこに連れて行ってなんか羨望の眼差しでザ・グレート歌舞伎を見る外かっていうのをちょっと見てみたいなと思って、
なるほど、
そういうような感じでちょっとプレゼントしたいかなと、
ああじゃあ、はい、ミラさんの得意分野も絡めてね、
はいはい、
なるほど、うん、ああいいじゃないですか、
いいですね、
そっからもう忍者モチーフのレスラー全部 YouTube で見せてやろうかなまだ現代には忍者がいるから、
その
一番最初の大元の始祖はこの歌舞伎さんだ、
あ
すごいですみたいな感じで、
いいですね、
そんないろいろサービスしてくる料理とかね、サービスしてくる
そうですね、またね歌舞伎さんがねもうなんかねもうなんかサービス精神旺盛でね、はい、いっぱい喋るからね、
あ、
うん、だいたい馬場さんの悪口になるんですけど馬場さんのモノマネしつつ馬場さんの悪口、
ね、もう
ケチだったね馬場さんはね外がポカーンとしちゃった、うん、ババさん
忍者じゃない人は詳しくないです
あまあそんな感じで歌舞伎さんのお店連れて行きたい、
なるほどね、うん、はいはい
はい、じゃあ僕は、
うんうん、
シャミ子に、
おお、
街角魔族のシャミ子に、
うん、お
もうちょっとちゃんとしたご先祖入れを
シャミ子というよりはご先祖様に、
先祖様にというか、多分もうシャミ子は多分何をあげても本当喜ぶと思うんですけど、
うんうん、
多分何をあげても呪いでなくすんじゃねえか大体のものは、
そっか、そっか、あまり高価なものをあげると
その、ね、
あれに引っかかっちゃうかも、検閲に引っかかっちゃうかも
しれない多分まあ我々でも手が出せるようなもので、
うんうんうん、
満足はしてくれるのかなと、
うんうん、
あとはそうですね、なんかでもどっか連れてくってでもいいかもしれないですね、
シャミ子はね確かにね何でも喜びますからね、
どうしよう
どこ連れてく
シャミ子ね、なんだろう、
でもまあ飯は食わしてやりたい気もしますよね、う
ん、食い放題とか単純に喜ぶんじゃないですか、
いいですね、うん、うん、あれほら四つ葉がテンション上がってたあのバイキングみたいなホテル、
はいはいはいはい、
ケーキバイキングみたいな、はいはいはい、
ケーキだけじゃなくて、
なんか普通の料理とか、うんうん
う
ん、
そっかバイキング、
あれだ、
ちょっといいとこの、
うん、ビュッフェ、
ビュッフェ、
あビュッフェか、
うん、 あ、それだ。で、そこのなんか、入れ物にご先祖入れるっていう。
なんかね、なんかが入ってるやつがね。
いいね、シャミ子はね、ちょっと俺も多分後で出てくるな。
なんか、なんか、つぼ焼きカルビみたいなやつを頼んで、あの、カルビ焼いた後に、洗って入れてもらうとか。
タレ臭くなるなドプンって音鳴るぞ。
それですね。
それなの？
で忘れてくんでしょ？
そうそう。結局ね。ご先祖様もそのまま忘れてきちゃうし。
街角ま
ず。2期やんねえかな、早く。
早い早い。
そうですよ。もう、シャミ子会いたい。
早い早い早い。うん、
そんな感じです
か。はいはい。
ああ、じゃあ僕はそうですね、うん、誰というか、はい、まだ、アニメ的には分かってないんですけど、うん、あと、五等分の花嫁。
はいはいはいはい。
じゃないですか。うんうん、で、誰か一人は、多分、風太郎と、結ばれるっていうね、結末がね、なんとなく、
はいはいはい。
示唆されてますけども、っていうことは、イコール、他の4人が結ばれないっていうことにね。
まあね、悲しいかな、うん、そうなってしまいますわな。
になるじゃないですか。
うんうん、日本でね、重婚がね、認められてます。
そのために、まあ、その4人の、うん、ケアとまではいかないんですけども、うん、
なるほど、選ばれなかった
人たちの、のことを考えて、何かプレゼントをあげたいなっていうのはね、すごく思ってるんですけど、
う
ん、じゃあ何をあげたらいいのかなって、うん、なんかその、風太郎の、書かれてる、風太郎を、が書かれてる抱き枕とかなんか考えたんですけど。おうおう
ちょっと待って、選ばれなかった、
はい、
人に、はい、風太郎の思い人の、うん、抱き枕を
そう、プレゼントって考えたんですけども。
一生引きずるわ。
そう、なんか結局そうなってしまうし。
ね、引きずっちゃうからね。
だから新しい、未来に新しい恋に向かってほしいということで、うんうん、ちょっと紹介しようと、うん、僕が。
うん、お
太田プロの後輩にワールドウォーターっていう4人組がいるので
知ってるけどね、
その4人に俺のこの他の4人の合コンをセッティングしてあげるっていうクリスマス
この世で一番おもんないと
そんなことない、
あいつら喋らへんやんけ
俺の知らねえワールドウォーターがいんのかな、もっとちゃんとしてるワールドウォーターがいんのかな、
ワールドウォーターはあいつらしか
いない、全員キモオタだぜあいつら
いやこれがね、うん、4人中1人、うん、彼女がいたことがあるんです、
いやいやいやいや、
快挙みたい
な4人中3人は今まで経験なしですけど、うんうん、4人中1人だけ彼女いたことあるんです、
太田プロがすげえのかな
太田プロ恋愛禁止
なの、そういうことじゃない、そういうことじゃない、 AKB いっぱいいますけど、
芸人は恋愛禁止AKB に習って
なぜかね
ワールドウォーターどうなります、だって
でも一人は、うん、そのワールドウォーターの一人、太った子なんですけど、うんうんうん、はね結構高学歴で早稲田とか出てるんじゃなかったかな、確か、
いいじゃん、
だからその割と勉強教えてあげるみたいなのも
あ、なるほど、
できると思いますし、一人は、沖縄出身なんで沖縄弁を教えてあげられるし
あいつ女装しかできん
あれだなあの子だな、
で、一人は、滑舌が悪いから、こんな人になっちゃダメだよって教えてあげられるし。
そんなやつと合コンしてない、聞こえない、わかんないって。
合コンじゃなくて、遠くから見てるだけでいい。ラスト一人は？
ラスト一人はもう、4人中唯一の彼女いたことあるんで、もう、
経験豊富、
プレイボーイ。
いや、もうプレイボーイなはずなんで、もう手玉に転がされてあげてほしいと。
プレイボーイの基準ってそんな低かったいつからで
も、僕ら界隈では一番のプレイボーイです。
界隈では、
はい、
界隈では。そっか、絵としては見てみたいけどな。
ね、確かに。
だから、なんかスマブラとかやったら盛り上がるんじゃないですか。
いいかも、ね、
健全な、
はい、
超健全な、
本当に何も起こらない、
それもね平日やれクリスマス何もない日やるそれも特別な日にやるな
16時ぐらいに解散で
14時16時で、
まあ、夜は夜であいつらも見たいアニメあると
こうなんかねキャラと合コンさせると面白いね、それも片っぽ 我々界隈の人たちにちょっと面白いな、うん、なるほどね、はい、はいはいはい了解しました、はい、じゃあよろしいですか、
はい、
じゃあ私ですね僕もちょっとシャミ子、
はいはいはい、やっぱシャミ子ほっとけない感ありますもんね、
う
ん、
持ってですね、ちょっとこれもなんかプレゼントっていうよりはちょっとクリスマスなんですけれども、はい、まあクリスマス、うん、パーティーやるから来ないよと、
うん、お
誘ったんですよ僕がシャミ子、
うん、
お
シャミ子は行っても魔族なわけですよ、
まあそうです
よ、だからやっぱりそういうまあ、キリスト教の厳密に言うと、お祭りとお祝いですよ。
まあ、まあ確かにそうか。
それに魔族が参加するわけには、いきませんって、最初ビシッと断られたんですけど、はい、そっか、まあ、残念だわ、シャミ子ちゃん来ると思って、ケーキそこそこでかいの用意して、チキンも、すごい用意したんだけどなって言った途端に、シャミ子の、魔族としてのアイデンティティがグラングラン揺れる様を見てた一応プライドもあるから そんなものに私が、うんうん、引っかかると思うのかははははみたいなこと言うんだけど、うん、よだれだらだらだら
だらってお腹の音
なっちゃったりグーってなってる、なんだったら涙目になったり結局来てクリスマスケーキ食べさせるとちょっとやり
たい、あー最高
で、プレゼントにはそれこそさっき言ったみたくね、
うん、
まあ、お金とかやるとその、
はいはい、
呪いの検閲に引っかかってしまうと思うんで、はい、僕はちょっとケーキおごってあげるよ券10枚綴りカードをね、
おーおー考えましたね、
プレゼントして
すごい肩たたき券みたいな感じで、
うん、10日間もケーキを食べられるんですかそれを見たいそれを見たいっすな、僕は。
いいですね。うん、いい A パート。
うん、
B パートはケーキ食べに一緒に行くデート編が始まりますからね。
はい、始まるんだ、
イブとクリスマスの。
はい、
で、エンディングも多分特殊エンディングだな。
そうですね。うん、なんか C パートはだツボ、ツボ。ご先祖様、遊
びに行きましたっていう。
そんな感じです。
はいはい、はい、いいですね。
はいはいはい。
じゃあ僕は、うん、これはね、ちょっと優越感に浸りたいというか、
うん、
そうなんですかの島に、うん、炊きたてのご飯持ってて、泣いて喜ぶんじゃないです
か。ご飯より助かったの方が、
来ないから。もう麻痺しました、あいつ。麻痺してるか。アホ虫麻痺してますから。多分結構もう獲物は取れるようになってきてるんで、うん、多分罠仕掛けて肉も。
そうか、はい、まあ、米はね。
やっぱ米って多分、一番喜ぶと思うんですよ、
ね。種もみがまずないしね。はい、
うん、でもご飯あげたら、ね、もう、神のように、じゃあ帰るわ、つって。
置いてくる。うわー。もうおひつ囲んでガツガツ食べてる間に、あれ土井さんは
帰ったんだ。いい人だったね。
で、次の日また助けて。
そうそうそう。乗ってきゃよかった
そんなにご飯に目を奪われて、は
い、そんな15分の使い方したいです
15分ならなんか、はい、いけそうな気がしますね、
うん、ドイチューもどっかに遭難するっていう新たなスピンオフもできるスピンオフが、
まあ、
そうなんですかドイチュー編
すぐ死ぬな俺
まあ、方向音痴じゃ方向音痴ですからね。
そうですね。
電車乗り間違えるもんね。
もう毎回ですから。私も毎回間違えますからね。
そうなんですかね。俺ら米届けに行くよ。はいはいはい。
はい
はい、そんな感じです、
はいはい。じゃあ僕、一応これ僕らがサンタとなったらっていう感じですよね。ね、
はいはいはい、
プレゼントっていう。うん、だから、ちょっとサンタのいろんな、まあ、能力といいますか、
うん。
ということで、荒ぶる季節の乙女どもよ。
はいはいはいはい。
の、あの学校に、一人、先生を赴任させたいなと、
うん。
で、その赴任させる先生っていうのは、うん、なんでここに先生が小島かな先生を赴任させます。
はいはいはい。
で、まあ、授業はちゃんと受けます。
まあ、それはそうだ。
はい。
う
ん、で、なんでここに先生がで起こったいろんなあらゆるトラブル。
うん、
水道だったり。
はいはいはいはい。
なんか、立て付けの悪いトイレだったり。
はいはいはい。
を、荒ぶる施設の乙女の、あの物質の周りに全部配置します。
トラップを。
トラップを。
はい。
で、 それで、その、思春期の、性教育のモヤモヤしてる、あの子たちに、これが大人だぞを見せつけるっていう、荒療治をするっていう。い
やいや、あれは大人じゃない
です。確かに。
こういう世界もあるんだぞっていうの
を。え、もう、その、物質の周りにセットを組むわけね。
だもういろんな、だから、その、まあ、北側は何々。
はいはいはい。
東、西、ね、南側は何々みたいな。声開けたら、
みたいな。
はいはいはい、
ちょっと確認したいんだけど、テリー伊藤演出だったり。
違います、違います。
なんか、絵がね。
違います、違います。トイレ入ったらバタンってたら、そこが実はスキー場で滑り降りるみたいなことはないです。
あんなんあるかよ、と。
そんな元気が出るテレビとか朝やとかの世界じゃないんですけど、あのだからそのまあ本編で、うん、まあ本編ではね、いろいろちゃんと段階を経てその男女の、
うんうん、
ことっていうのを知っていきましたが、もう荒療治で、うん、こういうのを見せていったらまた別の世界線見えるんじゃないかっていうことで、うんうんうん、はい、
なるほどね。
曽根崎さんなんかはまだ清い交際をね、うん、あれから多分続けているはずなので、うん、
はいはい、
と刺激的なのもちょっと見せてもいいんじゃないかっていうのも。
それはあくまで小島先生が全部受け負うわけね。
あ、そうです、そうです。あそこのカップル。
あの子たちが。
あ、違います、違います、違います。
あのカップルが、そう。を見てしまう。
そう。つい、目撃者に、読者になってしまう。
なるほど、なるほど。トラウマになんで
なんで、なんで肩車しながらおっぱいを触ってるんだ。
だからもう位置的にもう無理かもしれないですけど、物質の近くにコインランドリーを設置します。
あとあのビニールプールと、
そうそうそう、急に
どんなに違和感があっても、
はい、
いいですね。
なるほど。
いやでもやっぱクリスマスの話いいね、
はい、
うん、まあでもこんな感じ で、
はい、
うん、まあ、こんな感じですかね。
はい、
はい、じゃあですね、またちょっと来年もですね、この企画はぜひやりたいと
思います。皆さんの妄想も知りたいですね。
はい、知りたいんで、ぜひぜひ皆さんも、
はい、
僕がサンタだったらこの子にこんなプレゼントをして、
はい、
こんな感じになりたいっていうのをですね、ぜひぜひツイッターに書いてもらえればと思います。
はい、
以上、もしは、もしも僕がサンタだったらこのキャラにこんなプレゼントをあげたい2019でした。はい、ということで、ツイッターを紹介していきまーす。
はい、
今度は野戸まみこキャラ王か悩むなっていう、
うん、
はい、今開催中の野戸まみこキャラ王決定戦、
はい、
ね、ぜひぜひ参加していただければと、
はい、
思いますのでよろしくお願いします。
はい、どうぞ。
結構ね、最新回また順位が入れ替わったりとかしてね、面白いですよ。
結構来てます、
うん。だからやっぱ忘れてたこの子が、で、一人あげたらそれにバババッと付随する。
まあ、なるほど、なるほど。
なかなかですよ。
はい、
はい。はい。です。あ、立花蒔絵と聞いて、無限の住人の音の立花蒔絵かと思ったが、立花蒔絵も CV のとまみこなのか。これ、波を聞いてくれっていう、
はいはいはい、
今度アニメ化なる、佐村博明さんの、
うんうん、
漫画のキャラ、まあ、のとまみこさんがね、声上げてるってことで、ちょっと話題に出たんですよ、はいはい。ね、これね、完全にもう、そのキャラとしては、無限の住人に出てた立花蒔絵っていうキャラがいて、結構報われない女性のキャラなんですよ。多分それちょっと佐村さんも思い出あって、その波を聞いてくれても、もうデザイン的にもなんか、
う
んうん、名前とかもちょっと似てるような感じのを出したんじゃない
か
ってい
う、なるほど、
うん、そういうキャラで。だから波を聞いてくれが、明けて、春か。
4月か。
春かなんかのアニメなんで、
ね。確か、
はい。いや、これ原作もすごい面白いね。
はい、
地方、ラジオ局の話なんです
よ。そうですね、うん、なんか
あれはね、本当にあ、こういうのもなんか佐村さん書くんだなって感じで非常に面白かったんで、うん、ぜひぜひ、はい、ツッコミが追いつかない新中華一番。
あ、はいはいはい、はい、
こういうぶっ飛び展開はおじさんには懐かしいテイスト、コメンタリーに期待です。
あ、
これはもうこの間ね、ドイツ
話聞いてて、
うん、あ、ドイツじゃない、
松崎
君が、ね、話して、うん、これはなかなかですね、あの頃のアニメって、
うん、
やっぱすごいね。
ちゃんと説明すると何も辻褄が、でもそんなことはいいんだよっていうね。
そうそうそう、
やっぱ勢いですよね、
うん。
あれはやっぱいいですよね。
そうそうそう。う
ん、はい、ドイチューさんのこの音止まれ話、うん、待ってました。
ありがとうございます。
ドイさんが憎むと良い人になる因果。因果って言われてる。
いいじゃん、因果。いい人になるんだから。
ジンクスとかじゃなくて、因果って言われてる。ですね、あ、 鬼太郎のひでり神が漫画持ち込みに行く話見てみたくなった。あらすじ聞いててちょっと泣けた。確かに嬉しいですね、こういうの言ってくれると、206回いつも面白いけど異様に面白かった、三平さんの語る鬼太郎の話はいつも興味深いし、部活に憧れるドイチューさんの逆デスノート現象に乗っかる松崎さんの茶番劇そして新中華一番へのツッコミの嵐、ずっと笑いっぱなしで疲れたなと思ったらまだ A パートだった。あだから意外とやっぱこれたまにすごく神回が、
ね、全部当たる回が、うん
ね、ボリュームがね、
あ、尾形リズはすでにサイコロクラブの緑ちゃんに転生しているで、これがあの僕弁でゲーム苦手なリズちゃんとサイコロクラブでゲームデザイナーを目覚ましてる緑ちゃんを演じてるのは両方とも富田美優さんだったりする。
ああ、そうか、
で全く気づかなかった声優さんってすげえ、
そう
か、あの人もまたうまいね、いろいろやるね、
まだ顔もちょっと2キャラちょっと似てますよね、まあ、顔は、
そうね、
は
い、で両方ゲーム好きっていうのも、うん、なんか本当に転生してたんだ
ろう、うん
うん、あ、これも嬉しいですね。二次元最大者のアニメ実況の感想も来てます。
ありがたい。
第2回はオーラン高校ホストクラブ。懐かしいけどすげえ好きな作品だったな、うん。思い出す機会をくれたことに感謝。個人的にも私も鈴宮さんちの春日さんより藤岡さんちの春日くん派でした。
山内さんとつともくん。
あ、お父さんがお姉でお母さんが弁護士だったんだよね。あ、確か
そう。ああ、そうだ。
そうだそうだ。
そんな感じだ。
やっぱ忘れてんな。
忘れてますね。
いやでもまあ本当ね、あれだと俺らも見てなんかわこれちょっと見たくなったなとあるからね。二次祭アニメ実況でアラフォーの男性3人が食い入るようにアニメを真剣に見る様は必見。時にニヤニヤ、時に無言で真剣に。もう芸人がコメンタリーつてんのに黙っちゃうな、うん。
無言が多い。
自分もあんな風にアニメ見てるんだろうな。
うん、そうですね。
いやそうですよ。皆さんあんな感じでアニメ見てるんですよ。うん、それを垣間見れるという。
そうですね。
はい。アニメ実況、鈴宮ではなく藤岡の方の春日、うん、未だに、キノのことを男と言い張る、かっこ敬語、ドイチューさんは、果たしてホスト部の春日を男と思ったままなのか、気になる人はチャンネル登録。
ああ、ぜひね。結果は見てください。
いや、いいですね。はいはい。結構ね、もう上がってんのかな、年内だから、もう、
あと1回、更新が。
オーランの次の回が、1本上がってて、はい、で、また年明けに、ま
あ、そうですね。
1月も、まあ、月に基本2本でね、
はい。はい、
やっていきますんで、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。
お願いします。
はい。じゃあですね、あとですね、これ200回記念のおめでとうイラスト企画。で、あれでですね、参加していただいた方、はい、で、サークル参加、してる方、お礼に、ちょっと宣伝させていただきますよっていうのがあったんで、はい、ちょっと、まずお名前順不同で、まず紹介させていただきますね。
はい、
ですね、まずありがとうございましたということで、はい、熊倉水さん、
はい、
トシパンクさん、船津和樹先生、はい、とんかつさん、タスクマックスさん、チャンネーさん、伊藤正臣さん、藤沢神谷さん、椎名さんということで、この方はコミケには参加しない方ですね。でもありがとうございました。
ありがとうございました。
で、ここからが、コミケ参加する人ですね。じゃあ初日2日目3日目4日目の順で紹介しましょう。
はい、
こちら、H 影さん、こちらペンネーム椎名日影さんだそうです、
はい、
1日目12月28日土曜日の西 C の35の B で、サークル名が H マイナス。
はい。
そして次だと、これ僕もイラストを描いたので、僕も資格があるということで、
どうぞ。
三平三平さん、
はい。
はい。ペンネーム一緒。
はい。ありがとうございます。
2日目、12月29日の日曜日、西 A の 09A 金属バットで参加してますんで、よろしくお願いします。
うん、
そして、マモさん、
はい、
こちらペンネーム一緒ですね。3日目、12月30日月曜日、南カタカナのリ 01A サークル名ツインクル。で参加してらっしゃいます。そして、淡路姫路さん、こちらもペンネーム一緒ですね、3日目、12月30日月曜日、南も36の A 漫画の手帳事務局で、こちらの、まあ、委託というか新刊に寄稿されてるということなんで、はい、よろしくお願いします。もの36名はカタカナのもですね。
はい、
はい、で 猫井康幸さん、はい、ペンネーム猫をミーで出されてるそうですね、はい、こちら4日目の12月31日火曜日、西、ひらがなのれ62、サークル名漫画スーパーで、参加されてるということですね。こちらまたブログの方にもまとめて、はい、載せておきますし、はい、ツイッターのアカウントでもですね、まあ、一回つぶやかしていただきますので、はい、ぜひ興味ある方は、今、ツイッターのあのアカウントでですね、はい、モーメントの機能でまとめて見れるようになってますんで、
はい、イラストを見て気になった方は、
そうですね、サークルさんに、はい、足を運んでいただければと思います。ぜひぜひお願いします。よろしくお願いいたします、はい、そしてさっき言ってたように、ニコニコチャンネル、こちらの方でですね、二次元再退社の夜のアニメ実況という形で、まあ、月に2回、はい、くらいを、目処に、はい、まあ、我々3人がアニメ実況をしている番組が、うん、やってますので、はい、ぜひぜひこちらもチャンネル登録をよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他好きなキャラ、アニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合はハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組関連の話題をバンバンツイートしてください。
はい、そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問の他にも、B パートでやってほしい企画、嫁よお台所に染まるのコーナーでは嫁に関する質問を募集、こちらは随時募集中で、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元祭大社@yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
そんな感じで第208回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチューター
優しい雨松崎でした。
二次祭ヘルツでした。はい、ね、まあ、コミケも近いということでね、
なんか今週末から、
うん、そうですね、
そうですね、
まだサークルチェック全然してないわ。
いや私も、
ああ僕も、
うん、買ってないわ。
ああ、そうですか、はい、冊子で買うともう入場券がね全部
リストバンドがね、
あ、リストバンドがついてくるから、
うん、その前にクリスマスか。
クリスマスですな。
クリスマス、クリスマスか。3人分
そういえばそ
うやった。もうね、悩みの次元がね、この世で一人くらいの悩みの次元だ
冬込み前に、ね、僕は、ね、一回このハードルを超えないとい
けない。金かかるな、年末は。